どうも皆さん、小玉です。
高木です。
はい、今週も始まりましたけどね。
いやー、ちょっとね、小玉に物申したい
いやーだよな。何ですか。
いやー、もう
何すか。
何がね、そのダメかっていうことなんだけどさ
ちょっと待って、もう確信つくの。
いやー、まあまあ、殺人とか詐欺とか窃盗とか、まあ絶対にこう人がやっちゃダメって言われてることっていうのは、まあそんな多くはないと思うんだけど、そのまあ、数少ないその、許されない行為の一つである、まあ、ちょっと窃盗の被害にも今、
え?
合ってるっていうか。
これ、時代が時代なら死刑だったっていう。
言われてる、
あの窃
盗。うん。四大犯罪。殺人、詐欺、窃盗、麻薬のうちの、最初に戦うのは多分、
うん。
詐欺かな。
詐欺だね。
主人公が最初に戦うのは詐欺だよ。
主人公
で、詐欺は一番弱いから。
うん。
で、やられて。
え、ちょっと待って、何?
詐欺がやられたかって、出てくるのが、窃盗。
犯罪四天王的なことなん
です。犯罪四天王のリーダー殺人で、で、詐欺が一番弱いから、まあ、詐欺が鉄砲玉みたいな感じで出てきて、で、主人公に倒されたら、そうか、つって。だから、あれほど言ったのに、つって。
急に犯罪を擬人化しだしたから、
油断するなと言ったのにな、つって。お前が出るか、つって、窃盗が出てくる。その窃盗をちょっと、やってる。
うわぁ、なんか、長くなりそうなの、怖えな。ドキドキが止まらないよ、今。改めまして、小玉です。
高木です。
ラジオ練習長です。
お願いします。
もう元気よくスタートする気力もないですよ。
だっていや、もう上からしたらもう返せ、3文字
裁判所の前で
もう返せ
プラカード3文字掲げるんだ返せ
返せ。マジで何を取ったかっていう。
取った。なんで取った。漫画は借りてるよ、2冊ぐらい。なんか漫画借りてるよ。
答えっていうのはね、うん、関明夫も言ったんだけど、
うん、
謎解きはあなた自身でしてください、
うんうん、
何でもかんでも質問されても、うん、あれこれ答えるわけじゃありませんよって言った関明夫。ヒントは出します、
うん、
ヒントを出して、そして一つ一つ解いてってください、おのおので。その力っていうのは絶対役に立ちます。おのおので解いてって、どんどんどんどん高みに上がってって、その最後の高みで私と会いましょうって言った
それが今回のことに当てはまるの。
まあ、今回に関してはヒントを出すと、もうさっきちょっと言った
言った俺、
うん、もう
漫画
たどり着いた。そうだよ、日の丸相撲返せってことだよ
だってあれを借りてるんだもん。だってい
や、もうね、上トークだよそれはだってもう期限切れてますからとっくに。
嘘だよそんなの。だって期限なんて決められてな
かった。いや、俺だって日の丸相撲面白すぎて、あれ全16巻今出てるけど、まあ時間にしたらもう大体10時間ぐらい、もうほんと1日2日ぐらいで一気にバッと読んだのに、そんな面白い日の丸相撲2冊を何週間もかかるわけないんで。普通読んでたら俺もう売ってると思うんだよね
売ってない
どっか高いところで
売ってないよ。
だって読んでたら、うん、次のね、
うん、
7巻6、まあ、今貸してんのは多分、まあ今貸してるって言ったらあれだけど、取られて多分売っちゃったやつが
認めたじゃない
か。4巻とまあ5巻を今ね、
そうですね、
小玉がバッと取ってっちゃったんだけど、
だから取った感を強調しようとしてるんで、
4巻と5巻なんて一番面白いとこだから、
ね、
こっから話がどんどん面白くなっていくってところで、
ね、
音沙汰ないっていうのはもう多分これ1ページも読まずに売ってる以外考えられないんだよねもう早く6巻貸してくれ、早く7巻続きを読ませてくれって来るかと思えば、そんな雰囲気もなく、これはだからとか疑わざるを得ないんだよ今ちょっと。
確かにその前回の収録の時2週間前に忘れちゃったんだよね、要は だからもう1ヶ月ぐらい前になるのか、借りたのが。
1ヶ月間、漫画2冊読むのに1ヶ月、どんだけ忙しくても、それはなかなかあれよ。
1ヶ月前に借りた、確かに。で、うん、本当は2週間前の前回の収録に会った時に、返すつもりだったんだけど、うん、その、が返すの忘れちゃって、うん、で、今日持ってきてますよ、ちゃんと。
いや、本当にこれ。
本当ですよ。
読んだの、ちなみに。
本読、か、ほら、持ってきたの、ちゃんと。ね。
うわ、もう買ってんじゃん、それ。
買ってない
っすか。袋に入ってるから買ってるとかじゃない。
今日詰められると思って、買ってんじゃん。
買ってないよ。ちゃんとほら。だから、ね、ほら、4巻、5巻、ほら、終わるでしょ、
うん、
ね。で、前回2週間前の時に、うん、その、読めなかったから、返せない、あ、違う、いや、忘れたから、家に忘れたから、
うん、
あ、そう。家に忘れたから、返せないってことで。
まあまあいいや、じゃあ、それでね、返せない。まあいいわ、それは、じゃあ。それは、じゃあいいけど、でも、俺のね、推理では、おい、なんかレシートみたいなの入ってんぞ。
違う。違うって。
ココイチのなんか、完全にお前、日の丸相撲売った金でココイチ食っただろ。
ココイチバイヤの、なんか、キャンペーンの、レシートは入ってるけども、それは違うんだ。
で、今日あたり多分言われんな、やべえな、つって、めちゃくちゃ安い中古の日の丸相撲買って。
買ってないよ。
それで、まあまあ、その、ね、まあ、じゃあそうしてないっていう証拠というか。
はい。
やっぱ、ちゃんと中読んでたら、まあ、ああ、しっかり読んで返してくれたんだなって思うけど、これで、ね。
はい。
中身全く知らなかったら、
はい、
ただ転売して儲け出して安いとこで買ってココイチのカレー食って、でその安い日の丸相撲も俺に返してるってことに、
そう
ですね、なる。まあ中身読んでなかったらね、ありえないからね、この貸して1ヶ月かかって読まずに返すなんていうのは明らかに、それもう転売以外のなんか、
う
ん、
そうだね、もうそりゃそうだ、そりゃそうだ、
ね、
おかしいよ1ヶ月間も買わんのに。
じゃあちょっと。
たかだか2冊の漫画読めてないんです
よ。そう、これおかしい。ちょっと、日の丸相撲クイズ。
ちなみにその、日の丸相撲っていう漫画に関する説明はいい？
まあ、週刊少年ジャンプで、うん、今連載されてる相撲漫画だね。
相撲ね、軸にした漫画ってすごいよね。そうそう
そう、で、まあ、高校が舞台で、うん、まあ、高校生相撲の、うん、高校生相撲の、うん、に挑むその高校1年の主人公の日の丸が、まあ背が低いながらもその逆境を乗り越えるために、
なるほどね、
こう横綱になっていくまでのストーリーみたいな、
そうそう
話なんだよ。なんか知ってる感じが出してるけど、
そうね、
もう早速いけ、いい問題出します。いつも主人公の牛尾日の丸が団体あれだね、個人戦でまあ戦いました、
うん、
4巻ですね。その4巻で日の丸を倒した相手の名前を答えてください。
日の丸を倒した相手ね、
うん、
個人戦でしょ、
そう、
横綱の息子でしょ、
お新、まあ、名前じゃなくてもそこまで、それがもう正解だわ。じゃ
あいいのこれで、
いい、それちゃんとまあ読んでなきゃわかんないから、
うん、
久世宗介ね、
ああそう、
まあまあ4巻は読んでるっぽいな。じゃあ4巻は読んでるわ。
バカ野郎、読んでるよ、そんなのは。
5巻は売っただろ。
売ってないよ。
5巻じゃあちょっと5巻の中身ね。
5巻もそこにあるんだから、売ってるわけないでしょ、そんなの。
5巻は。
あんま後ろじゃない方がいいかな。あんまり後ろは困るかもな。あんま後ろのページじゃない方が。
相撲部にね、5巻で新しいメンバーが加わりました。
はいはいはい。
その新しく加わったメンバーが、
うん、
相撲をやらずに監督になります、
うんはいはいうん、
なぜ監督をやるのか、相撲をやらずに監督をやるんでしょう。
なんででしょうね。それはやっぱり相撲はやっぱ、
まあまあ、ちなみにめちゃくちゃ強い、やればやらせれば強い、
強いの、
相撲やらせればめちゃくちゃ強いんだけど、
うん、
でも、
うんうん、
土俵に立たずに、監督を。
なるほどね。
やる。
違うよ。今のはその、ラジオの技術ですよ。ね？ やっぱその知らない人の立場に立って、
うん、
聞き手に回って相槌を打つっていうのはこれやっぱ
これちょっともうい
い技術
やってくる、はっきりしてくる、はっきりさせる、この五感の内容、これ当てたらもう、
うん、
あの
なんで監督やってるかでしょ、
なんで
相撲が強いのに監督やってなんでってことでしょ、うん、やっぱこう女だからじゃないの、そのそのやっぱね、女人禁制じゃないけど、今ね、大相撲ってやっぱ女性いないでしょ、
5人目の部員が、女だから、
うん。やっぱこう、女相撲はやっぱ学生とかでは、社会人とかあるかもしれないですけど、うん、やっぱ大相撲を目指すっていう部活だからね。日の丸はやっぱ、横綱になりたいっていう夢を持ってるわけだから、そこに混じって相撲を取れないから、じゃあ監督っていう立場になって、日の丸たちを支えたいっていう、そういう、いい話、いい話だね。
正解は、ね、
正解でしょ、いい話だ、なるほど。やっぱ人気連載になるわけだよね。やっぱこういう、ね、母性みたいなのもやっぱ描かれてるっていう。
まあじゃあちょっと正解を。
うん。
発表します。
いいの正解発表。
発表します。
俺が言ったことなぞるだけになるよ、それは。
正解は、肺が小さいからです。20秒しか戦えない力士だから。監督の心です。
女性はね、男性に比べて肺が小さいからってことでしょ？
男です。もう、これは、あれだわ。通報ですよ、もう。もう、あれしますよ。処分。
処分？何が処分って。
6巻から貸しません。6巻から貸さないの。
計
2処分。
かわいいな。何その計。子供裁判か
よ。読めないですから。
子供裁判なの。
ええ。そういうことで。閉廷。
なんかさ、ほっとしたよ。
ラジオ練習場。
同時に3本やってる。
同時に3本やってる。
3つを同時にやってる。3本同時。
そう。
3本同時。
そう。
3本同時。
そう。
3本
はい、ということで、はい、募集していたメールテーマがありましたね、
はい、
メールテーマが9月16日のアリバイ、
なるほど、
ということで、
はい、
まあ、僕がねその日グレーのニューバランスを履いてたら、
うん、
駅で突然かかとをガッと強く踏まれ、
ああ
ね、
通り魔だよね。
通り魔ですよ、
うん、
通り魔いやして、犯罪してんのにの一歩手前にあるところ
だよね。一歩手前だよね。そいつはだから幹部クラスってことだよね、多分ね。
だからすげえタワーの最上階の一個手前のフロアにいるよね。
そうだよね、うん、しかも多分どっちかどこのグループかって言って殺人の、うん、一番やばい
四
天王の中でも一番やばいやつのもう
で出世コース
直属の
出世コースにいる
幹部、もう出世コースでしょ、
うん、
もうその人は
その幹部にやられた、何者か幹部、うん、でその幹部がね、そのリスナーの中にね、うん、いるんじゃないかなってちょっと思っちゃって、そんな疑う自分も嫌だし疑われた人たちも気分悪いと思うから、
うん、
アリバイ送ってほしいってことだったね、
うん、
はい、来てます、なんかメールは。
はい、じゃあ読ませていただきます。
はい、
ラジオネームアマンさんですね。
はい、
9月16日の行動についてですが、
うんうん、
秘密です。
なんでだよ。なんで教えてくんねえんだよ。
この一通です。
ちょっと待ってよ。俺は、ジジダさんを疑いたくないっていう気持ちで、始めたこのコーナーだよ、
うん。迷宮入りしてしまいました。
ちょっと、秘密って、どんな秘密なんだよ、それは。
まあでも、ね、
こうなっちゃうとまたアマンさんを疑わしくなくなるんだよ、あとこうなると思う。
確かに秘密って言われちゃうとね、
うん、
まあでもあの事故って可能性もあるから、ね、
そっか、
うん、
事故か、
別に意図してなかった、
なるほどね、
可能性もあるし、
その視点はなかったわ、
でしょ、通り魔に見せかけた事故の可能性っていうのは全然
なんだ、事故ね、
うん、
それはものすごい斬新な角度からの意見だわ、それは事故ならいいです、
やっていけないから、ポジティブに捉えて。
そうだね。 これもやっぱりこう何かね、今後の人生に役立つかもしれない。
この頃の人生にね、そう役立てたい、
この事故が、
そうそうそう、ポジティブにあれが変えてくれたっていう、うん、ね、うん、あの日をきっかけに、9月16日をきっかけに私は変わりましたって本出して帯もね、誰かに書いてもらって、
うん、なるほどね、
次靴が脱げるのはあなたかもみたいな
やばい、なんかすごいペラペラな自己啓発だよね。
その自己啓発もちょっと完成までね、うん、頑張ってください。
わかりました。この思いをね、この思い出をじゃあ心に留めて、日々をね、暮らしていきますよ。
と、はい、ことで、じゃあ、新しいコーナーというか。
そうですね。
まあ、ちょっと、今までメールテーマをね、毎週毎週こう募集していた形だったんですけど、ちょっと、まあ、新コーナーということでね。
一個の番組1年経って
ようやく
コーナーが
コーナーということで、固定でずっと募集し続けるやつですね。
はい。
まあちょこちょこ各種で変わったりすると思うんですけど、うん、とりあえず今、うん、今回から始まるのが、
うん、
嘘記号フィーリングシーズンっていう企画なんですけど、コーナーなんですけど、もう言っちゃうけどね、うん、スニッカーズっていう、まあ、単語を今回ちょっとテーマにします。
うんうんうん、
スニッカーズという単語を使って今のシーズンである秋らしい一文を送っていただくということでメールを募集したいと思います。
なるほどね。だからその一文一文の間、はい、どこかにスニッカーズっていう言葉を必ず使
って
秋らしくすると、
秋を感じさせてくれっていう、そのやっぱり季節がね、季節が変わるごとにさ、もう家から出なかったりずっと仕事ばっかしてたりしてさ、うん、そんなレジャーに行くタイプでもない二人だから、うん、季節なんてなかなか感じることできないじゃん。
まあないね。
ね、
うん、
もう
年中肌白いしな。
そう。それがもう物語ってる
じゃん。肌の色に季節感がないもん。
だからもうそういうのね、リスナーからのメールで季節をちょっと感じさせてくれっていう、そのことで、うん、フィーリングシーズン、
うん、
嘘記号っていうね、
うん、
やつをやりたいと思うので、ね、こちらメール送ってきてください。スニッカーズですね。お願いします。
はい。というわけで、締め切りは
10月12日です、
うん。
で、メールアドレスが、高木こだま @gmail.com。高木こだま @gmail.com ですね。ツイッターとかもやってるので、そちらを見ていただくと、いろいろと情報が見れますので、お願いします、う
ん。よろしくお願いします。はい、新コーナー、嘘記号フィーリングシーズン。
まあ、みんなフィーリングシーズンって言ってくれると、
うん、
かなり、うん、おしゃれでかっこいいかなって思うんで。
僕的にはもう嘘記号っていう方がいいかなと思ったんですけどね。
ああ。
ええ
ー。まあまあでも、フィーリングシーズンの方がかっこいいと思いますんで。
まあでも嘘記号っていう響きがね、トントントンっていう感じでいいかなっていう。まあまあ、
ちょっとでも語呂がね。
いや、いいでしょ、語呂。嘘記号。
嘘記号ってなんか語呂かな。
嘘記号。
フィーリングシーズンの方がね。
いや、長いや、やっぱね。
フィーリングシーズンだよ。
長い。フィーリングシーズンだと、こう、懸命に、カタカナでフィーリングシーズンって書けばいいのか、英語でフィーリングシーズンで書けばいいのか分からないよ、高木さんっていう人が。
いや、でも嘘記号だって漢字なのかカタカナなのか、嘘がひらがなで記号が漢字なのかとか、や
っぱ全部漢字ですよ。全部漢字。ね、三文字、漢字三文字で嘘記号。
そしたらフィーリングシーズンもそのまま英語のフィーリングシーズン。あ、でもうねうねが絶対必要なんですよ。それに関してはもう。
ややこしいよ。なんだよこれ。なんだよ。リスナーの立場からすれば、始まる前からなんかうるせえなってなる
まあとにかくこちらを募集してますので、まあツイッターにまた詳しく載せたり、ホームページの話に多分載ると思うんです、ね、そちらを見ていただいて、なんか思いついたらね、いいなと送っていただくと、すごく嬉しいです。
今の言い争いの真相を言うと、まあ2人のコーナー名案を2つくっつけたっていう話あともう一つだけいいですか、最後に。ちょっとだけ。僕は新しくポッドキャストを始めまして。
あ、
それがもう始まってるんですけどね。
はい。
鈴鹿行ってきます2017ということなんですけど。今度本当もう、だから来週ですね。
うん、
F1 の日本グランプリが、鈴鹿サーキットでありますから、
うん。
それにちょっとね、旅行に行ってくるんで。
なるほど。
それを旅行に関する旅番組みたいなポッドキャストですね。
新鮮だね。
新鮮ですよ。どこもし、
いいです。
ちょっと今、この番組にはない僕のね。
なるほど。こう、部屋から飛び出て。
そうですよ。
何を感じたか。
うん。もう、いいめずめとした話ないですか。
爽やかでいいですね。
そうですよ。爽やかな僕を感じていただきたい。
そちらもね、じゃあ、
うん。
聞いていただいて。
よろしくお願いします。
は
い。
じゃあもう今週もここまでにしましょう。
はい。
さよなら。
さよなら。